ガラテヤ人への手紙5章です。この手紙はパウロによって書かれました。で、彼によってガラテヤ地方にいくつかの教会が始められた、建てられたわけですね。しかしパウロが去った後にユダヤからやってきた偽教師たちが間違った教えで教会を混乱させていたわけです。で、彼らはキリストを信じるだけではなく、モーセの律法も守らなければ救われないと教えていて、それを知ったパウロはすぐにこの手紙を書いたわけですが、手紙の内容は大きく3つに分けることができましたね。まず第一に1章から2章までで個人的な体験をパウロは述べて、行いではなくって恵みによって救われることを証明したわけです。で、彼は以前激しくクリスチャンたちを迫害するものであったわけです。しかし神の恵みによって救われ、直接キリストによって異邦人の人として召されました。次に3章から4章でパウロは恵みによって救われる、そのことを旧約聖書を引用してその教理を証明したわけですね。信仰の父アブラハムは神の約束を信じ、信仰によって義と認められたわけです。その後に律法は付け加えられたわけですね。ですから約束が先で律法は後からであった。神の約束が律法によって取り消されたり無効にされたりすることはありません。それと同じように私たちキリストを信じた者も行いによってではなくして信仰によって義と認められたわけなんですね。ですからあなたはすでに神の子とされ、神の御国の相続人であり、もはや奴隷の子供ではなく自由の子供とされたわけなんです。すべては神の恵みによるものであるわけなんですね。で、今日から学びますこの5章、今日は5章学びますが、そして来週学びます6章では、私たちはパウロの個人的な体験、そして旧約聖書の教えから恵みによって救われることを理解したわけですが、今日の箇所からはこの恵みを実際的な生活の中で具体的な適用を述べて進めをしていくのが今日からの箇所ですね。それではガラテヤの5章の1節のみをまず一緒に朗読したいと思います。ガラテヤの5章の1節、はい、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立ってまたと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。ここは今までパウロが語ってきたことの結論です。そしてこの手紙のテーマでもあります。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。何から私たちを解放したんでしょうか。これは律法から私たちを解放したということですね。ですからあなた方はしっかり立ってまたと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。この奴隷の首輝きっていうのが律法っていうことなんです。で、英語の聖書を見ますと stand first って書かれてるんですね。これはしっかりと立ちなさい、これがまず、冒頭に来るわけです。しっかりと立ちなさい。このガラテヤ地方の教会の人たちはしっかりと立ってなかったわけです。揺らいでたっていうか、彼らの信仰は、そのように安定感がなかったわけですね。で、それはユダヤからやってきた偽教師たちの教えによって惑わされていたから。で、彼らは先ほども述べましたがこう言ってたわけですね。キリストを信じたんですか、それは良いことですね、私たちもそれ信じてますよ、でもねっていうことな、信じるだけでは十分じゃないんだよ、不十分なんだよ、モーセの律法も守らなければいけません、だからそのために割礼を受けて掟に従って歩むように、それによって神に受け入れられるんですよということを彼らは教えていたわけですね。しかしこの割礼問題に対しては すでにエルサレム会議で決着がついていたわけです。私たちはすでに学びましたが、もう一度復習の意味で見たいと思いますね。使徒の15章、今のところペンか指で押さえていただいて、どうぞ使徒の15章をお開きください。当時初代教会の中では、異邦人が救われるために、異邦人というユダヤ人以外ですね、救われるために信仰だけで救われると信じる人たちと、いやいやそうではない、彼らも私たちユダヤ人と同じように割礼を受けて、そしてモーセの律法に従わなければ、救われない、そのように信じる人たちとに分かれていたわけです。それで激しい論争があってですね、結論としてこの使徒の15章の10節でペテロが立ち上がってこのように言うわけですね。こう書かれているんです。まあ7節あたりから読んだ方が分かりやすいでしょうかね。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証をし、私たちを彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのになぜ今あなた方は、私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝き、これ律法のことですね、あの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。11節、私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。異邦人も信仰によって救われるのです。このようにペテロは自分たちも自分たちの父祖たちも守り行えなかった律法、彼らは守れなかった、私たちも守れなかったということを彼は認めたわけですね。で、モーセの律法というのは良いものなんです。正しいものなんです。で、聖なるもの、神によって与えられたものですが、律法が私たちを救うわけではないです。救う力はないわけですね。むしろ律法の目的は私たちに罪を自覚させ、そして私たちには救いが必要、救い主が必要、キリストが必要だと認めさせるために与えられたもの。律法によって救われる人は誰もなくて、キリストを信じる信仰によってのみ救われるわけなんです。で、そのことをパウロはこのガラテヤの手紙の1章から2章で自分の体験によって説明したわけですね。で、3章4章では旧約聖書を引用して信仰によって義と認められることを証明したわけです。そして今ここでその結論をはっきりと、さあ戻りますが、述べているわけで、5章の1節のキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。もう一度一緒に読みましょうか。5章の1節、はい、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。これが結論であるわけです。私たちは恵みの下にとどまっているか、もしくは律法の下にいるかのどちらかなんです。両方はないわけですね。もし律法の下に戻れば奴隷になります。しかし恵みの下にとどまるなら自由があります。イエス様はヨハネの8章32節でこう言われました。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理とは何ですか？真理とは神の言葉ですね。そしてイエス・キリストご自身が真理なんです。ですからイエス様は、私が道であり、私たちの教会の後ろの方にも掲げられてますが、私が道、真理、命なのですと、ヨハネの14章の6節で言われたわけですね。私たちはこのキリストによって自由にされたんです。律法から解放されたわけです。もはや律法の下にあるのではなく、律法の下にあると 私たちは罪に定められるわけですが、そこから私たちは恵みの下に移されたわけですね。ですから恵みの下にしっかりと立ちましょう。パウロは言ったわけです。しっかりと立ちなさい。二節、よく聞いてください。失礼。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているあなた方は、キリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。パウロはここで、このパウロがっていうことで、彼の使徒としての権威を持ってガラテヤの人たちに言ったわけですね。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。この割礼を受けるっていうことは、律法の行いによって、良い行いによって神の前に私は正しいものですよっていうふうに認められようとする努力なんです。もし律法の良い行いによって救われようとするなら、キリストによって救われるっていうこの救いの道を否定することになるわけです。それはキリストの十字架を無意味なものにしてしまうものですね。そしてもしあなたが私が良い行いによって救われようとするならば、律法の要求は全部を守ってくださいということなんです。で、ガラテヤの3章で学びましたね。10節でパウロはこう言いました。すべてのことを固く守って実行しなければ誰でも呪われるのです。これ旧約聖書の引用なんです。すべてを実行しなければダメだっていうこと。 99.9% ではダメっていうことですね。で、また、この後学んでいきますが、ヤコブの2章の10節にはこう書かれてるんですね。律法全体を守っても、そのような自信があったとしても、もし一つの点でつまずくなら、失敗をするのであれば、その人は全てを犯したものとなったのです。どうですか、一つの過ちも犯さないことができますか。誰もできないわけですよね。律法の全体を行うことができなければ、その律法によって有罪と定められてしまうわけです。ですから、もし律法によって生きるとするならば、それはもはやキリストから離れて恵みから落ちることになってしまうわけです。で、このガラテヤの人たちは恵みによって救われたのにもかかわらず、行いではなかった、イエス様を信じるだけで救われた、それが分かったわけです、彼らは。でもまた再び律法に戻っていってしまったわけですね。行いによって再び救われようとするわけです。それでパウロは、恵みによって生きるように、恵みによって救われたのであれば、恵みによって生きるようにと彼らの信仰を正したわけ。五節、私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。私たちが救われたのは、キリストイエスを信じる信仰によってのみですね。そしてイエス・キリストを信じたときに、神様は私たちの心に賜物として、プレゼントとして、神の御霊、キリストの御霊、聖霊を住まわせてくださったわけです。そのことによって私たちは神の前に義と認められたわけなんです。しかし、まだ現実に私たちは神の国に入ったわけではないです。この地上に生きているわけで、キリストの再臨のときに、私たちのこのあがなわれにくい肉体もあがなわれて、全人格的に救いが完成し、神の中に入れられる。私たちはそのような望みを 聖書によって与えられて熱心にそれを抱いているわけですね。信仰を持つまではそのような希望というのは私たちにはなかったわけです。でもイエス様を信じることによって不思議と私たちの内側には永遠の命への希望、そしてこの肉体もあがなわれる、そのような素晴らしい望みが信仰によってこの希望が与えられた。それは神の愛を知ることによって私たちは信仰が与えられ、望みが与えられるわけですね。ですから救われるためには割礼を受けるとか受けないとか大事なことではないということ。救いは私たちの行いには関係ないということですね。大切なのは愛によって働く信仰だけであるわけなんだ。で、信仰を救われるために行う必要ないです。信じるだけです。でも救われたのなら、信仰を持ったのなら、当然それに伴う行いといいますか、行動が、良い行いがついてくるわけです。で、ヤコブは2章の17節でこう言ってるんですね。行いの伴わない信仰は死んだものですって書いてある。良い行いをしなければならないではなくして、当然のこととしてキリストを信じたのであれば、良い行いをするようになっていくわけだ。しなければならないではなくて、そうしたいし、そうするように変えられていくわけですね。で、神の愛をそれは知ったものとして、その愛に応答して神を私たちを愛するようになりましたし、そして隣人を愛するようになるわけです。7節、あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。ガラテヤの人たちは初めは信仰によって生きていました。よく走っていました。しかし途中からそれを妨げるものが現れ、彼らをゴールさせない働きが起こったわけですね。それは何度も何度も言いますが、律法主義者たちが彼らの走りを邪魔したわけです。信仰だけでは不十分で、律法も必要だよと教えてた。しかしパウロはっきりと言ったわけですね。そのような勧めはあなた方を召してくださった方、神から出たものではないということ。私たちの周りはどうでしょうか。いろいろな教えの風がありますね。流行りがあるわけです。あるいはいろいろな情報が氾濫しているわけです。もちろん良いこともたくさんあります。でも私たちは気をつけなければいけないことは、その教えはどこから来たんですかということ。そのアイデアっていうのはどこから来たんですか。真理ですか、誠の神からですか、あるいはこの世の知恵ですか。惑わされないように気をつけなければいけないわけですね。じゃあどのように惑わされないんでしょうか。正しい基準を知ることです。正しい基準はあなたが手にしている聖書ですね。聖書は神の言葉なんです。ですからどうぞ毎日聖書を読んでください。昨日メンズで男性君が月1回集まってますが、とても楽しい良い交わりですね。朝食を一緒に食べながら、肉体が元気になると同時に、今度は霊の家庭、聖書を一緒に読んで、そこからお互いに教えられることを分かち合うわけですが、もう皆さん本当に毎日聖書を読んでいるなっていうことが分かるわけで、忙しい中で男性たちが毎日聖書に聞いている様子を見ることができて、とても頼もしく感じましたね。で、私たちは聖書によって教えの風に振り回されることなく、安定した生活、信仰生活を過ごすことができるわけなんです。9節、わずかのパン種がこねた種の全体を発酵させるのです。 私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。聖書ではいつもパンダネって使う場合にはこれ悪っていう意味で使います。あるいは間違った教え、そのような悪で使われるわけで、パンダネっていうのは小さくて見えないものですね。でも時間が経つと、粉の中に入れるとそれは膨らむわけですよ。同じようにユダヤ主義者たちの間違った教えがガラテヤの人々に悪い影響を与えたわけです。しかしパウロはガラテヤの人々が必ず正しい道に立ち返ることを確信していたわけですね。と同時に彼は神の教会をかき乱す者は裁きを受けることも確信していたわけです。兄弟たち、10節。もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それらの十字架のつまずきは取り除かれているはずです。あなた方をかき乱す者どもは、いっそのこと切り取ってしまう方が良いのです。ユダヤ人たちの誇りっていうのは、自分たちは神から律法が与えられているということであった。そして律法に従って、ユダヤ人は生まれて8日目に男の子の生育の皮を切り落とすわけなんですね。で今では衛生的な面でアメリカ人は皆そのようにするわけですが、割礼はそのようなもので、いわゆるユダヤ人としての印だ。それが割礼っていうことですね。何度も割礼割礼っていうに聞いてて、何だろう、洗礼と何が違うのかな。割礼ってそういうことですね。でこれはモーセの律法の下にあるものとされたっていう契約の印なんですよ。でパウロがユダヤ主義者たちに迫害されたのは、もう割礼は必要ないんですよ、イエス様を信じるだけで救われるんですよ、そのことを教えたから彼を迫害されたわけですね。信じるだけで救われる、それをユダヤ主義者たちは迫害したわけで、しかし彼らは信仰だけで救われるのではなくして、この異邦人に対しても割礼を強制してきたわけです。信じるだけではダメだよ、私たちと同じように割礼を受けなさいよ。パウロ、いやそうじゃない、必要ないよ、いや必要だよ。でそれでここで言うわけですね。ついに皮肉なんですが、そんなに切りたいんだったら、もう先っちょの皮だけではなくて、いっそのこと全部切り取ってしまったらって話をしてるんですよ。ユニークですね。またここでは、かき乱す者たちが交わりの中から切り離されることも含んでいったのかもしれませんね。全部切ってしまったらどうなんですかっていう。兄弟たち、13節。あなた方は自由を与えるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。数年前のことなんですが、ある若い人が私にこういう質問をしたんですね。マサルさん、どうしたの？いや、聖書は罪を犯しても許されると教えてますが、そうなんですか？あ、そうだよって答えると、じゃあ何度までなんですかって質問をする。いや、これイエス様が言うように70倍だから、これ回数じゃなくて何度でも許されるんだよって答えると、ああよかった、これで安心して悪いことができるんだなっていうことを言ってましたが、これは恵みを誤解している人ですね。キリストにある自由を誤解している人のこと。もし神の恵みを知って、キリストの十字架を知って、そう言っているクリスチャンがいたら、十字架も全く理解していなければ、神の恵みも全く理解していない人なんです。自由というのは罪を犯していい自由ではないんですよ。好き勝手なことをする、これは自由ではなくして放縦ですね。私は信仰を持つまではそれでしたよ。自分の人生だから、 自分がやりたいことをやって何が悪いんだ。それは聖書は罪の奴隷と言っている。本当はしたくないけど、良いことをしたいけど、ついついやってしまう。で、その時には満足したとしても、後で非常に悲しい思いを、自己憐憫に陥るわけですね。で、私たちはキリストによってその罪の奴隷から、律法の奴隷から解放された。でも許されることを言い訳にして、聖書は私たちに習慣的に意図的に罪を犯すことを許可しているわけではないわけです。で、律法を強調している人たちの気持ちもわかりますね。で、律法主義者たちが恐れることは何かっていうと、恵みを言ってしまうと人間の性質上悪いことをしてしまうと、だ自由にしてしまうと罪を犯す機会を与えてしまうから、そうならないように、それで律法によってこうしなければいけない、そしてこれを破れば処罰があるっていうふうに、いわゆる恐れのモチベーションになっている。で、それで悪を抑制しようとする。これ新興宗教のやり方も全部そうですね。彼らは繁栄を歌うわけです。と同時に、もう一方ではモチベーションとしてはランク付けがあったり、恐れがを与えたりする。で、これをしなければ災いが及びますよ。で、これを守ればこうなりますよ。で、厳しい取り決めをいっぱいすることによって達成感を味わわせながら、自分が清くされていくかのような錯覚を与えていくわけです。で、キリスト教会でも間違ってしまうと、そのように立法主義的に陥ってしまうわけです。そういう理解ではないですね。キリストは私たちを自由にしてくださった。でも、パウロがここで言ってるのは、その自由を肉の働く機会にしないようにっていう。肉の働く、肉って何ですか？肉ってこれは私たちの生まれつきの罪の性質のことですね。神の言葉に従えない、従いたくない、自分が中心でいたいっていう。自分の好きなことをしたい。キリストを信じる以前は、私たちは皆、聖書の言う通りに罪の下にあって、罪の奴隷となっていたわけです。しかし今はキリストにあって、そこから罪から自由にされたわけで、その自由の使い方を、以前のように信仰を持っていない時のように罪を犯すためではなくして、パウロは、互いに使えるためにその自由を使いなさいっていうことを勧めているわけです。それも愛を持ってな。仕方ないから。嫌だけど、そういうことではなくして心から喜んで使えなさいって勧めているわけですね。14節、一緒に14、15朗読しましょうか。はい。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。律法の全体、聖書を一言でまとめますと、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという。愛することだという。で、私たちは自分自身を愛することには努力いらないですね。もう自然にできるわけですよ。集合写真を撮った時よくわかるわけで、最初に見るのは自分どこにいるかな、ちゃんと写ってるかな。私たちのいつも関心は自分にあるわけなんです。そして皆自分の利益のために生きているわけで、それと同じようにもう自発的に他の人の益になることを考えて愛を実践していく。愛を行っていく。 で、愛していれば人のものを盗みませんし、愛していれば悪口を言いませんし、愛していれば妬みませんし、ましてや殺さないわけです。私たちが愛を実行するときに律法全体を守っていることになるわけですね。ローマの13章の8節から10節にもそのことをパウロは書いています。そしてもし私たちが互いに愛するのであれば、すべての争い事から私たちを守ってくれる。しかしもし互いにいがみ合ったり非難、陰口を言い合ったりするなら、共に滅ぼされてしまうわけで、人が律法主義に陥るとどういうふうになるか、基準は知っているわけです。で、自分それにチャレンジするわけです。で、自分ができないことを分かるわけなんですが、私たちはやたらと人に要求したがるわけ。あるいは達成してない人を見ると裁いてしまうし、争いのもとになってくるわけで、律法の下には許しはないわけですね。でも恵みの下にはいつも許しがあるわけ。16節、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲を満足させるようなことはありません。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。私たちクリスチャンライフの勝利の秘訣はここにあるんです。どこにあるんですか。最初の御霊によって歩みなさいと。御霊によって歩むこと、これが私たちのクリスチャンライフなんですね。肉と御霊なんです。肉は私たち生まれながらの罪の性質ですね。御霊はキリストと共に歩むこと で、13節でパウロは愛を持って互いに仕えなさいと言いましたが、これは肉ではできない、自分の力では無理なんですよ。頭では分かってるんですよ。ああ、これは良いことで、良いことをしなければならない。でも私たちの生まれながらの性質にはそれをする力がないわけなんです。むしろ逆にやってはいけないと分かりながらやりたくない悪を行ってしまう弱さを私たちは持っているわけ。どうぞそのことをよく理解してください。これが現実ですよね。正直な人であればそれを認めるわけです。だからクリスチャンになったから私頑張ってそれをしようとしたって、私たちは自分の力でそれは無理なんですよ。むしろそれにはまってしまうっていうか、習慣的にその泥沼の中に入っていってしまう。ああ、もう自分はダメだ。そして15節に行くと、互いに噛み合ったり食い合ったり、まるで動物のような表現なんですが、これが肉の働きなんです。肉っていうのは先ほど言いましたように、生まれながらの罪の性質で、自分の欲を、欲望を満足させようとする働きです。で、自己中心で自分の力に頼って生きることで、これは御霊に逆らうものなんですね。で、一方御霊は神の霊、キリストの霊で、私たちを助けるために働くわけです。イエス様信じますと言った時、あなたの内側にその御霊が来たわけで、あなたが自分でできないことをこの御霊が助けて、父なる神の心を行えるように力を与える働きが、この御霊の働き。そしてこの二つは明らかに対立した働きをするわけですね。肉と御霊と。肉の働きは自分のために、自分の喜ぶことをして、自分の栄光を求め、自分を誇るわけです。一方、御霊の働きは主のために、主の喜ぶことをして、主に栄光をし、主を誇るわけですね。 キリストを信じたと、はじめはみんな喜びがあります。ああ嬉しい、最高だ、教会楽しい、クリスチャンみんな立派に見えて、あ、これ誤解なんですが、でだんだん付き合って、そういうことだったのかって、現実を知るわけですね。そしてやがて誘惑がやってきて、誘惑によって自分が負けて失望して、そしてこう思うわけですね。もしかしたら自分は救われてないんじゃないかな、あ、これじゃダメだ、もっと頑張らなくちゃ、でも頑張れば頑張るほどできない自分にもっと落ち込んでいくわけです。自分の力、これが肉のエネルギーなんですが、私たちは肉のエネルギー、自分の力では神の言葉に従って生きることは到底無理なんです。また自分の意志の強さ、もう絶対こんなことしない、決断は素晴らしいんですが、その数分後には同じ過ちを私たちは犯してしまう弱さがあるわけで、罪に打ち勝つ力は私たちの肉のうちには全くないわけです。ですからどんなにこの肉の欲望を律法によって抑え込んで、あなたはこうしなければならない、こうしなさい、あ、そうだ、本当にその通りだ、そう思って決算したとしても、また元気よく肉が起き上がってきて、その戦いが一生続くわけです。どうしたら私たちは肉の欲望に勝てるんでしょうか。誰が私たちを救うんでしょうか。律法ですか。律法はこうしなければならないと正しいことは教えています。でも助けることはできないわけです。しかし神に感謝ですね。神様は私たちのうちにご自分のイエス・キリストの御霊を住まわせてくださったわけです。あなたの内側にはあなたの肉の性質と同時に新しい性質、神の性質、キリストの性質、御霊が住んでくださっている。ですからあなたがこの方と共に歩むときに、私たちは愛を持って互いに使えるということが初めて可能になってくるんです。どうぞこのことをしっかりと覚えてください。御霊によってしか私たちは愛するということは本当の意味では実行できないんです。表面的にはできるかもしれません。奉仕もそうです。何をするにしてもそう。私たちの内側にはそういう思いはあったとしても、自分の力でやってることに関しては一時的なもので、必ずこれは燃え尽き症候群になって、もうダメだ自分はっていうことになっちゃう。でもあなたがこの御霊に満たされ、御霊によってキリストと共に歩むのであれば、あなたの内側にはいつも新しい力が与えられて、神の御心を行うことができるわけだ。私たちのクリスチャンライフの勝利の鍵は、自分の力ではなく、この御霊によって歩むことですね。そして御霊によって導くられるなら、私たちはもはやもうこうしなければならないという律法のもとではなくして、主のためにこれをしたい、またそうするようになる自由が与えられているわけですね。19節、肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、低迷、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。パウロはここで罪の一覧表を書いています。そういった類のものとあるように、もちろん全てを書いたわけではないんですね。まあ、大雑把に分けますと、これ性的なことを書いています。 で宗教に関すること、人間関係に関すること、で個人的なことに、ですからある程度当てはまりますし、いや私はこの中に入ってないと言ってもこれは類のものって書いてありますから、全ての人は当てはまるわけです。で20節の魔術っていうのは麻薬っていうにも訳せます。今薬物問題が若い人たちの間で大変な問題になってますが、これはもう昔からあることなんですね。そして分派っていうのは異端とも訳せることですね。まあ知っての通りに罪というのはあらゆるものを破壊していくわけです。まず神との関係を壊し、人間関係を壊し、そして自分自身も破壊していくわけです。そして罪を持ったままでは神の国に入ることは誰もできない。ですから誰も神の国に入れないわけですね。しかし神が憐れんでくださって私たちに救いの道を開いてくださったわけ。罪を悔い改めるならば、方向転換をするならば、そしてキリストに従う、信じるならば、誰でも救われるわけですね。そしてもしキリストに従っているなら、私たちに律法は必要ないんです。驚くかもしれませんが、もしキリストに従っているなら律法は必要ないんです。律法が必要なのはどういう人なんでしょうか。律法が必要なのは平気で罪を犯し続け、罪を悔い改めないようとしている人たちに対して。私は正しい人です。え、罪？ああ、私には関係ありませんよ。私は罪を犯したことないです。そういう人に対しては律法によって罪を明らかにする必要があるわけなんですね。第一テモテの一章の9節10節にはこのように書かれています。どうぞそのままお聞きください。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、第一テモテの一章の9節です。律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困の者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのために、またその他健全な教えに背くことのためにあるのです。ですから律法が必要なのは正しい人のためではなくして、私は罪を犯したことがない、そのような人のために律法っていうのはあるっていうこと。でもキリストに従っていればそれはもう律法を守り行っているっていうことなんです。すなわち愛しているわけです。そして本当に悔い改めた人なら、その人は少しずつ変えられていくわけなんですね。しかしどうでしょうか。私はキリストを信じましたよと言いながら意図的に習慣的に罪を犯し続けながら、どうなんでしょうか。その人ってのは本当に信仰を持っているんでしょうか。疑わしいものになってしまうわけですね。信じてますと言いながら明らかに、それおかしいでしょう。道徳的に見て、社会的に見て、別に聖書から言わなくっても明らかにそれはずれてますよね。そういう人にはパウロは21節の言葉を言っているわけですね。その言葉をその人たちは知る必要があるわけです。脅すつもりはありませんが、聖書の警告を軽視してはいけないわけです。私たちの地上生涯わずか80年90年ですよ。あとは永遠をどこで過ごすか。永遠の命がかかっていることなんですね。私たちはキリストにとどまるものでありましょう。しかし 22節一緒に22、23読みます、はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。このようなものを禁じる律法はありません。まあ、自然界の法則でも種がまかれたら実がなるのは自然なことですね。霊的な法則も同じです。イエス・キリストを信じたなら必ずそれに伴う実を結ぶようになるわけです。でそれがここでいうキリストを信じた者が結ぶ、まあ、御霊の実と呼ばれるものですね。で実は複数形ではなく単数形で書かれています。御霊が私たちに結ばせる実は一つです。それは愛ですね。なぜならイエス様の性質が愛だからです。ヨハネの15章5節、イエス様はこう言われました。私は誠のブドウの木、あなた方は枝です。人がもし私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。あなたが私が実を結ぶ秘訣は頑張りではないんですよ。とどまるだけなんです。イエス・キリストにとどまり続けるだけなんです。それは枝が木に普通につながっているのと同じですね。頑張ってそこから栄養分を吸収しようとしなくても、つながっていれば自然にそれはその実を結ぶわけで、私たちもキリストにとどまり続けるならば愛の実を結ぶわけ。そして愛を表現するものとして心には喜びがあふれますし、平安がありますし、平安があると周りの人と平和を作るものになっていくわけ。そして少々のことでは起こることなく、だんだん寛容な心にされていきますし、親切になっていきますし、良いことをし、嘘をつかずに優しくなっていき、怒りもコントロールできるようになるわけです。いろんな表現が出てくるわけですね。そして第一コリントの13章には愛の書と言われてますね。愛は人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜ぶと書いてあるわけです。また礼儀に反することをしない、自分の利益を求めない、怒らない、人のした悪を思わない。このように御霊の実は一つ愛です。そして愛はいろいろな行動で表現されていく。私たちが愛を行っているなら、律法に反することは何一つしてないんです。ですからキリストに従う者は律法が必要ないって、そういうことです。もうすでに律法に反してないし、律法全体を行っていることになるわけです。でも繰り返しますが、自分の力では守ることはできないわけですね。ですから私たちにはキリストの御霊の助けがいつも必要なんです。御霊に自分自身を明け渡して、御霊によって歩み導かれるなら愛を行うようになるわけですね。最後に24節から、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊によって相撲ではありませんか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。自分の肉を様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまった。どういう意味でしょうか。パウロはこのことをローマの手紙の6章で詳しく書いてますので、どうぞ後でじっくり読んでください。かいつまんで言いますと、私たちの古い人、肉、罪の性質はキリストと共に十字架につけられて死んでしまったということなんです。罪に対して死んだものはもうもはや罪に対して反応しないわけなんです。で、そのように認めなさい、考えなさい、計算しなさいとローマの6章には書かれているんですね。もはや肉の欲望にコントロールされる必要は私たちはなく、罪の奴隷から解放され自由にされたわけなんです。 私たちはキリストにあって新しくされたんです。あなたは新しい人となった。古い人は死んだわけです。キリストと共に新しくされたわけで、新しい人はどのように生きるんでしょうか。互いに挑み合ったり染め合ったり共栄に走ることのないようにとパウロは進めています。他の人と張り合うのではない、競争するのではない、あるいは羨むのではない、また見栄を張るような生き方をするのではないということです。そこから生まれるのは劣等感か優越感なんです。どっちかなんです。で、以前は皆肉に従って肉の欲望や願いによって他の人との競争で私たちは生きていたわけですね。クリスチャンになった後も御霊に従わないのであればいつでもそこに戻っていくわけです。しかし私たちはそうであってはいけないわけで、今はそれから解放されて私たちは御霊によって生きるわけです。御霊は神の言葉である聖書を通してあなたの心に語ってございます。そして私たちが神の御心を行うように、それができるように御霊は助けてくださるわけです。御霊は私たちを内側からイエス・キリストの姿に変えてくださる働きをしてくださるわけですね。もし私たちが御霊によって生きるのなら、私たちはさらに御霊に導かれて進みましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを罪から贖い出してください。あなたの恵みの中にキリストイエスにあって入れてくださりありがとうございます。律法によって私たちは罪が定められていましたが、しかしキリストにあってそこから自由にされて、罪あるものが罪ないものとして、古い人が葬られ、新しい人がキリストと共にあることを覚えて感謝します。どうぞ私たちの弱さを許してください。憐れんでください。私たちは日々自分の弱さを感じますが、と同時にあなたの恵みが私たちの弱さの中に完全に表され、あなたの恵みの大きさを私たちは日々味わうことのできるこの幸いを覚えて感謝します。どうぞイエス・キリストを日々見上げて、今週も御霊によって主と共に歩ませてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。